皆さん、こんにちは。9月8日、第685回の道草より道気まぐれラジオです。今日は、ちょっと今までにない構成でお送りしたいと思っています。今日ね、IIHOE、正式名称は、ね、長いんです。人と組織と地球のための国際研究所というですね、ところの、川北さん、代表の川北さんにお越しをいただいています。で、お話しいただくタイトルがね、自然体験に求められるもう一つの安全、子どももスタッフもハラスメントから、子どももスタッフもハラスメントから守る仕組み作りへと、今、ニュースにでもなってる日本版 DBA とかの関係のお話になります。あまり、ご存知じゃない方が多いもんですから、ぜひ今日お話をいただこうと思っています。また、飛び入りというか、ぜひ、リアルにお話をしたいということで、ガイア自然学校の成田さん、それから三陸コマーシャルの木部原さん、株式会社の小沢さんも同席をされています。また、後でお声をいただければと思います。とりあえず、木部原さんから、少しお話をしていただいていいですか？
はい。岩手県の釜石市で、
ごめんごめん、木部原さん。木部原さん、川北さんと。
あ、川北さんです。
まず、川北さんからお話をいただいて、ちょっと数十秒自己紹介を交えていただいて、川北さんからお話をスタートしていただいて、その後、木部原さん、成田さん、小沢君といろいろご意見ください。ごめんなさい、名前を間違えて。それじゃあ、川北さん、お願いします。
はい、川北です。よろしくお願いします。顧問の幹事も、務めさせていただいてますが、本業は市民団体の上のお手伝いとか、最近は、自治会町内会をはじめとした地域づくりの、立て直しとか。で、さらには、企業のお手伝いとかもしてます。今話題の損保ジャパンも二十何年間実は第三者権変えてるので、さあ、今回の事件をどうやってねじ巻くかとかっていうこともちょっと手ぐすね引いて考えてます。こんな自己紹介でいかがでしょうか。
はい、結構です。じゃあ、本題、ちょっと川北さんの方からお話しいただいていいですか？
はい、わかりました。じゃあ、画面共有、ちょっとすみません、させていただきます。で、ラジオだと思ってますけど、画面もひょっとして見てもらえるかもなと思いながら、ちょっとお話ししたいと思います。
後でデータいただければ、
はい、
しまし
わかり
ょ
ました。
う。
今申し上げたように、本業市民団体の上のお手伝いということをやっていますが、企業のお手伝いだとかもしています。じゃあ、さて、その今日お話しさせていただく DBS について、ちょっと簡単にお話します。DBS って何の略ですか？ディスクロージャーとバーリングサービスです。つまり、情報開示すると同時に、禁止する、バーっていうのは禁止するって意味なんですけども、それを、制限するとかっていったようなことができるような仕組みを作りましょうと。これは、イギリスだとかで、性的な暴行だとかが相次いだときに、そういったその犯歴って残念ですけど、再犯率非常に高いんですよね。で、特にその児童性愛の場合は、児童性愛というよりはもう児童性加害被害ですけど、に関しては、ものすごく再犯率が高いということもあって、その人たちをもう就業禁止させていくと。例えばその学校の教員にさせないとか、塾の講師にさせないとかっていったのことに関する、その登録システムが、ありまして、で、例えば自然体験であれ、塾みたいなところであれ、学校であれ、人をそういう組織が雇う場合には、その対象者じゃないかどうかっていうことを確認しないとダメっていう仕組みがもう十数年前から、海外にはあります。で、これを日本でもやんなきゃやんなきゃって言ってて、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、最近だと四つ葉を掴んでたとかの事件もあったりしますということなんですけども、これじゃあ自然体験にとっては遠い話かっていうと全然遠くないですよね。せっかくなんでちょっといくつか最近本当に深刻な事件をご紹介したいと思うんですけども、これは今年の7月に報道されたものですが、千葉の成田で、市議会議員が、若手の市議会議員が、もともと漫画図書館っていうのをやってて、非常に人気の漫画図書館だったんですけど、そこで子ども食堂をやったんですね。で、そこで、その女の子にキスしたとかって言ったような事件を起こした。これ、地域では結構そういう意味ではその信頼されていた人が、いきなり加害者になり、で、しかも保護者を脅迫したっていう、もうめちゃめちゃひどい事件なんですよね。で、さらには、これも最近の話ですけれども、皆さんも聞いたことあろうかと思うんですが、愛媛、あ、ごめんなさい、愛知県の新城にあるキャンプ場の脱衣場の五右衛門風呂にカメラがついてて、で、中学生とか小学生とかの子供が、その盗撮されてたっていう、これもその十数人、被害者がいるんですけど、なんですかね。 まあ、隠滅の、執行等もしてたみたいなですね、もうありえないぐらい悪質な事件で、これも多分執行猶予つかないで、執行猶予つくけど、まあ、あれですね、1年6ヶ月懲役の、判決がもうすでに出てる案件です。まあ、初犯だったから執行猶予ついてるんですかね。で、じゃあ我が分野にとってということで言うと、皆さんもまだ記憶してらっしゃるかと思いますけど、2017年にこういうことありましたよねってことで言うと、自然体験活動支援センターっていう団体が舞台になった事件ですけれども、これは結局、そのもうこの団体の、その、まあ、脇の甘さを、まあ、もう、なんていうんですかね、もうそれを結局、まあ、見抜いた奴らが、そこにボランティアやスタッフとして入ってきて、で、子どものポルノ映像を撮りまくって、それをネット上で売り買いするっていう、もう分かりやすく言うと、完全に我が業界がターゲットにされたっていう事件なんですよね。で、僕、この事件が起きた直後にも、やっぱ業界としてやろうぜっていうことをちょっと先輩たちにだいぶ申し上げたんですけど、もう全然反応なし。むしろどんな反応だったかっていう、いやいや、ボランティアの制限なんかしちゃったら、事業できねえじゃん。っていうお声すらいただきました。で、やっぱりね、それは子どもの、その、まあ、豊かな未来づくりのための自然体験っていうのを、もう根っこから覆すような事件、事故がもう起きてるっていうことから考えると、セーフティーアウトドアのキャンペーンやるんだったら、そのセーフティーの中に子どもをその被害から守っていくっていう、その事業者としての基本的責任やっぱり入れるべきでしょうということを、実は先日、佐藤茂也さんに私メールでお送りして、で全然なしのつぶでだったんですけど、まあ、ようやくですね、ちょっとこの間コーン の, まあ、役員会でも話させていただく機会をいただきました。で、さて、じゃあこれどういうふうな取り組みこれからしていく必要性があるかということなんですけども、先ほど茂也さんがほんの少し触れていただきましたけど、子ども家庭庁がその子ども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議というのを今年の5月に立ち上げまして、で9月の、5日に、答申を出しました。で、具体的に何が論点になったかということでいうと、この辺にあるようにですね、その誰が対象事業者になるかということなんですけども、まあお分かりの通り、その税金で雇われてる人たちはもうこれ絶対対象にしなきゃいけないですよね。教員であるとか、あるいはその児童養護施設の職員であるとか。で、問題は民間どこまで入れるかなんですよ。で、もうこれ海外は基本子供に触れるんだったら全部なんです。当たり前ですよ、子供守るんだから。で、ところがやっぱりものすごい反対もあるんです。なんで俺たちが対象になるんだみたいなことを言う人も当然いるわけですね。で、そこで結局どうなったかっていうと、やっぱスイミングクラブとか塾だとかは登録制にする、つまり義務にはしないけど、私のところはちゃんと対応しますっていう登録制にするべきじゃないかっていうことがまず議論として上がって、でこれについては、いやもう絶対民間事業者も登録できるような仕組みにしないとダメじゃんっていうふうに明日の場も言ってくださいました。これ一番最後の行にありますけども、子ども若者支援に関わる団体個人も遵守することは当然の前提です。でこれを佐藤初夫さんが、まあ、ご覧になってそうだよねって言ってこうシェアされてらっしゃいましたけど、僕も本当にそう思います。で、先ほど申し上げたように9月5日にこれと、委員会最新5日第5回が開かれまして、でそこで、その報告書が取りまとめられました。どういう人が対象になりますかということで言うと、その提供を受ける性犯罪歴の情報を安全かつ適切に管理できるかどうかということも不明なんで、民間事業者の場合ですね。でだけれども、そのまあどこまで対応できるかということに関しては認定制を設けること、つまりその、本当はそのできるだけ広くやりたいんだけど管理体制が分かんないから私のところはやりますということを手挙げでやってもらった方がいいんじゃないかということですね。でそこで対象事業者に関しては、先ほど申したように学校とか認定こども園とか保育所だとか児童養護施設だとか分かりやすく全員基金で運営されているところは当たり前だけど、ここから先です。学習塾とか子どもが一定期間その、まあ知識を得るために来てる、で講師と子どもの間に学校等におけるその同じようなその支配性の関係が似たようなものが起きる、でそれは予備校とかスイミングクラブとか技芸等を身につけさせる養成所だとか、で自然体験もだなとこういうふうに柔らかく理解もされると思うんですけど、もう一回ちょっと上の行戻ってくださいね。これ文科省所管ですよ。みんな文科省所管の自然体験施設がこの対象にならない方がおかしいですよね。だから僕はもう文科省所管の自然体験施設あるいは野外教育施設を利用する場合はもうこれの認定を受けてないとダメぐらいの勢いで言ってもらいたいんですよ。それなぜかっていうと、国立やあるいはその公立の自然体験施設がもうこれ今までも何度も こういった事件の加害の場になってきたからです。ですから、もう、これはもう文科省に対するロビング、僕個人的にでもやりたいぐらいなんですけども、じゃあ他の分野どうなってんのということで言うと、これ2021年に国際協力の分野では、ジャニックっていう、コーン自然体系のネットワークがコーンやジーフだとすると、そのネットワークにあたる団体が、ジャニックっていう団体があるんですけども、そこは2021年にジャニック憲章っていうのを決めて、その中にそのセーフガーディングをちゃんと、セーフガーディングっていうのはちゃんと予防するための措置、教育っていうのをしっかり行っていきますというものです。これはですね、もう皆さんもご存知だと思うんですけど、子供のね、支援やってるユニセフっていう国際機関がありますが、そこですら児童売春、起こしてたりします。で、こういう痛切な深刻な事件に対する痛切な反省のもとに取り組みしていくっていうことはもう他の業界やってるんですよね。この分野でやっぱ最も進む取り組みっていうのはセーフ・ザ・チルドレンだと思いますが、セーフ・ザ・チルドレンは事業を行うときにちゃんと子どもたちへの約束というのを行ってまして、子どもたちにちゃんと権利があること、予防のための取り組みしていること、なんか起きたときにはちゃんと関係機関に報告すること、そしてちゃんと適切な対応をすることということを子どもにちゃんと約束をして、つまりセーブ・ザ・チルドレンのプログラムに参加する子どもたちと保護者にはこの紙が行きます、ちゃんと必ず。連絡先ここですっていう。これやっぱ自然体験も、これできないと、できません。規模が小さいですから。っていうのはやっぱ私たちの存在意義を自ら否定しているような話でもとにかくさっさとこれ対応したいよねということなんです。そんなこといきなり急に言われたってってごめんなさい思われると思うんですけど、実は私コーンの感じなんですが、2021、2022、2023、3年度にわたってハラスメント対応しましょうということを実は幹事意見の中で申し上げています。で、DBS の動きはまだ分かんなかったんで、ここでは何て書いたかっていうと、ご存知のとおりの雇用に関するハラスメントって、2022年の4月から中小事業者も義務化の対象になったんですね。ですので、もし皆さんが人を雇ってらっしゃる場合、その雇われた人がハラスメントに遭わないようにするっていう予防措置であるとか、起きた時にどう対応するかとかって言ったような、対応は、これアルバイトも含めてですけども、すべての雇用主が対象になっています。でしかし、冒頭にも申し上げましたが、NPO や自然体験というのはほとんど雇用関係にないもの。例えば、ボランティアさんというのは雇用関係の対象外です。それから、私が見聞きしたケースの中には、こんなケースもありました。子ども食堂の代表を務めている女性の代表者の方が、フードバンク、つまりその、子ども食堂等に食材を提供するという活動を行っている組織の男性の代表者に性的暴行を受けたっていう、これ優越的地位の行使ですよね。つまり食材が欲しかったら俺の言うことを聞け、こんな卑劣なスポットするやつがやっぱいるんですよ、現実問題としてっていう。で、これを我々がちゃんと加害者にも被害者にもならないようにするための仕組みっていうのは必要ですよねということで、実はその先ほど申し上げましたけど、佐藤茂さんに、その残念ながら、毎年自然体験の場において子どもや大人が性的な被害に遭っていると。でもう少しすると日本版の DBS もスタートするので、義務化される前に自然体験運動の自主的な取り組みとしてハラスメントの予防、セーフガーディングっていうのを進めていただきたいというふうに願っていますということをお伝えしています。で、今日まさしくお話しさせていただいたのも、このセーフガーディングをちゃんとその業界のその当たり前の基準にできるようできないかということを提案したいなと思って、お時間をいただきました。私からは以上です。
ありがとうございます。まだその完全に法律になってもいないし、その概要が今の話で全部事細かに分かったということでもないと思うので、分かんないこととかは遠慮なく、せっかくお越しいただいてますから、お三方、簡単に自己紹介を含めながら質問とか意見言ってもらっていいですか？どなたからでも結構です。時間ないか、どんどん。
はい。
はい、どうぞ、岩原さん。
岩手県の釜石市から参加してます、三陸駒署の桐原と申します。普段、馬と一緒に子供たちのセラピーの事業をしています。うちはちょっと福祉制度を使いながら事業を進めている関係もあって、多分この DBS の枠に多分入ってくるんじゃない、まあ、はっきりまだ出てなかったんですけども、でもただこう、なんていうのかな、この仕組みがなんかできてくると、多分自然体系の民間の団体でも、こう、その、 犯罪歴ないですよっていう証明とか取りやすくなるんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、それほどなんかこう、ちゃんと国の側で仕組みができてくれば、その、制度取り入れるっていう部分では仕組みをうまく活用できるっていうような流れがあるので、なんかこう本当にやる気があるかないかだけの問題ではないかなというふうに僕は思ってるんですけども、そのあたりどういうふうにお考えでしょうか。
あ、じゃあ簡単に答えちゃうと、それだとね、なんかね、やらされ感ないかなと思ってて、やっぱね、子供のためにこれやろうぜっていうふうにね、なんか運動としては先取りしていきたいなっていう気持ちはあるんですよね。これやっぱり、皆さんもご存知のように、例えばベビーシッターだとかでも深刻な事件あったじゃないですか。あれも結局保育士だったんですよね、もともと。で、保育業界で雇ってもらえなくなってベビーシッター行った。で、これね、自主的な取り組み進まないと、自然体験に集まってきますよ。で、そうならないようにしたいんです。自然体験って、こういうことちゃんと予防してるんだっていう雰囲気を早く醸し出したいんですよね。
なるほど。あ、でもそういうのは理解できました。なんか、その、なんか今回こういうふうな場を作っていただいたっていうところが。
うんうん、どうでしょう、小沢君、成田君。
はい、じゃあ、私からも、株式会社ノッツの小沢と言います。非常に今、まあ、話題になっているというか、注目されているなというふうに思っているのと、あと私、さっきの柿澤さんの話とはまたちょっと違う件なんですけど、僕、個人的に、フードバンクにこう寄付をする活動をしていて、私、親戚がバナナ屋さんで、バナナが大量に、廃棄のバナナが出ちゃうっていうのがあって、それを、寄付をしてる、団体があったんですけど、そこも、そのハラスメントがあって、で、結局、解体されてしまったって。
うん、
いうのがありました。で、僕は全然そんなのはもちろん知らなかったですし、家の近くにあるそういう団体に、僕は個人的に支援をしたいなというふうに思ってコロナ禍にやっていたんですけど、で、途中で急に亡くなってしまって、亡くなって僕は電話してたんだけど、電話もかからないし、なんでだろうなというふうに思ってたら、小さいニュースで出てきて、で、そういうことだったというふうに。まあ、僕は、その支援する側でしたけど、なんか何とも言えない気持ちになるというか、っていうのがありました。僕自身もまあ事業者なので、こういった問題はちゃんと取り上げなくちゃいけないなというふうに思いますし、まあ、かねてから問題視されている部分ではあると思うので、やはり、まあ、一企業としても取り扱わないといけないっていうのはもちろん思いながらも、やはり知識が少なかったりとか、より専門知識とか、あとはこの最新の動向とかを捕まえる上では、やはり、まあ、全国組織で取り扱うとか、それをそういった共同の団体で、勉強会をして、全体の声明を出すとかっていうのは、僕はやった方がいいかなというふうに思っていたので、今回の話で一歩でも進めばなというのを、話を聞いてて思いました。はい、うん、感想です。してます。
はい、感想。成田君なんか。
はい、石川県外線学校成田です。うちはキャンプの授業もやってるんですけども、普段認可外の保育施設もやってますし、学童保育、放課後の児童受け入れもやってるんで。まあ、全然遠い話ではないところだと思うんですけども、まあ、そういう行政絡みの仕事の方は普通に何でしょう、まあ、気をつけてくださいねみたいなマニュアルは結構頻繁に送られてきます。ハラスメントについて職員スタッフに必ず共有させてくださいみたいな常に来るんですけども、確かその自然学校の方だけだとそういうのは特にないのはありますね。で、ただ、さっき出ました、その2017年かなんかキャンプ団体の盗撮があった件の時は、ジョン の日本アウトドアネットワークの方でも、ちょうど全国ミーティングした時にみんなで話し合う機会がありまして、まあ、その時も結構、けんけんがくがくでいろんな意見が出て話し合いをして、まあ、もちろん許せることではないので、なんとかしないといけないねっていうような話で、まあ、ただ、その時にそのなんかムーブメントが起こったわけではないんですが、とにかく入り口、そういう人たちの情報がやっぱないので、基本的にはね、わからないじゃないですか、ボランティアなので。ただしっかりまあ団体ごとにそういう、事前にそういう なんていうんですかね、チェックをさせて、こういうことしませんかとか、こういう成功ありませんかとかっていうのをチェックさせて入れましょうみたいな話はその時なったのはなったんですが、その確かにこの具体的というか形にはなってないので、まあ、それをこう整備する必要はあるのかなという今の話を聞いて思った部分と、その時もなんか結局その事件を実際起こした方が、あ、そのニュースになった事件じゃなくて、他になんか関東の方であったらしいんですけど、その彼が、その方が名前をちょっと変えて、他の団体にやっぱボランティア申し込み来てたっていう事実があって、それもでもネットワークで情報が行き渡ってたんで、あのそれそいつだぞみたいな話になって断ったみたいなケースが実際あったので、全然あのリアリティがあるというか、やっぱり、ね、一回そういうので事件起こした方でも、そうやってまた来ようとしてるっていう事実があるんだなっていうのが、その時話の中に出てましたので、なんか何かしら今、川北さんおっしゃる通り、こう、形として、例えばジョンでもそういった形として、まあ、こういうハラスメント対策というか、なんていうんですかね、まずさっき言ったおっしゃったセーフガーディングをどう具体的にしていくかっていう部分が、これから話が必要だと思うんですけど、そこをどうするかなっていうようなところが今、気になっているところではある。まあ、具体的にじゃあどうすればいいのかっていうところです。はい、すみません、ちょっと長くなりました。
あのそういうのってやっぱりそれぞれの団体がやっても、今あの内さんが言ったようにこの団体でやってこの団体から始められてもそうやって、うん、あの他の団体へ回り込んでいくっていうことは大いにあり得るし、うん、
まあ、あったわけですね。
ね、で逆に言うと自然体験のじゃないところでそういう問題を起こしたやつが、じゃあ、うん、自然体験脇が甘いから狙っちまえみたいにして乗り込んでくるっていうことを考えると、うん、やっぱりそのあらゆる団体の枠を超えてお互いに情報の共有ができないといけないんですよね、
うん、
きっとね、川北さん。
そう思います。
ね、なんかそういうようなことで考えると、まあ、みんなで知恵を出し合ってやって。ちょっと気になってるのは、今の法律上げようとしてるやつって、起訴されたところまでで、都道府県の条例レベルでの引っかかったやつは、その、チェックされないっていうような状況。
はい、それもそうですし、期限を定めるっていう話もあります。う
ん、期限を定めるって
例えば。はい、つまりその、例えば3年とか6年とかみたいに。
ああ、なるほど。
ほとんど冷ませされる。だからもうこんなのってでもあの正直な話、あの職業の自由とは全然別の問題ですからね、
うんうん、
だからそういう人たちを積極的に受け入れますっていう支援体制が整ってないところに入ってきちゃってっていう、うん、あの再犯防止のための取り組みができてるところだったらいいと思いますけど、う
ん、まああのすいません、あの川北さんまだ他にも資料用意してくれたようなんですけども、あのこれ、事例として、ちょっと紹介する時間はないかもしれないけども、あの資料として添付を。
あ、はい、わかりました。あの、日本でやってるところないのかっていうことで言うと、もうすでにありますっていうことで言うと、ね、はい、ぜひ、ここは紹介したいというところあります。
おのおのの団体、まあ、あの、僕の知ってる団体でもあるんですけど、おのおのの団体ででもやってても、やっぱり、そこで弾けても、他行っちゃうっていうと、ね、結局、業界全体としては良くない。あ、ね、なんとかネットワークでうまく、そう、ネットワークでとかっていうと、あの、ナイトさん、日本アウトドアネットワークとかっていうことになりますけど、でもみんなで知恵出し合って、ちょっと考えたいけれども、でも、ちょっともう一つだけ聞きたいのは、小さな団体がやっていけなくなっちゃうっていうことを言われるっていうんだけど、それはどういう理由でなんだろうね。それを僕ちょっと理解ができないんだけど。
結局、ボランティア集まらないってやつですよね。
ああ。そんな集まらないって悪いやつでもいいから集めたいっていうこと？
そこは多分理由がちょっと違うのかなと思いますよね。うん、全然そのボランティアが集まらない理由と、でそういう要はチェックどういう人が来るのかをちゃんとチェックした上でボランティアに受け入れるっていう要は基準を設けるのとはまた別かなと思うんですけども。
そういう発想
多分なんかトップダウンじゃないけどそういうネットワークとかでこの必ずこの基準をチェックさせろよみたいに言われると集まらないんじゃないかみたいなイメージがあるのかなという気がします。
うんうん、はい、まだまだあのまさにこれはとりあえず取っかかりの お話として今日は、ちょっといつものラジオとは違った思考でお送りしましたけれども、ぜひ皆さん、いろいろなところで議論をして、ムーブメントを広げていってほしいと思いますので、 またきっとお願いすれば、会長さんのところでもお話してくれると思いますので、ご興味のある方はご連絡いただければというふうに思います。すいません、会長さん、時間が短くて、また木原さん、ネイトさん、小沢君、ご出席ありがとうございました。とりあえず今日のところはこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。